新約聖書マタイによる福音書16章1節から。ファリサイ派とサドカイ派の人々が来てイエスを試そうとして、天からの印を見せてほしいと願った。イエスはお答えになった。あなたたちは夕方には夕焼けだから晴れだと言い、朝には朝焼けで雲は低いから今日は嵐だと言う。このように空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのか。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。そしてイエスは彼らを後に残して立ち去られた。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れていた。イエスは彼らに、ファリサイ派とサドカイ派の人々のパンダメによく注意しなさいと言われた。弟子たちは、これはパンを持ってこなかったからだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。信仰の薄い者たちよ、なぜパンを持っていないことで論じ合っているのか。まだわからないのか。覚えていないのか。パン5つを5000人に分けたとき、残りを幾かごに集めたか。またパン7つを4000人に分けたときは、残りを幾かごに集めたか。パンについて言ったのではないことがどうしてわからないのか。ファリサイ派とサドカイ派の人々のパンダメに注意しなさい。その時ようやく弟子たちは、イエスが注意を促されたのはパンダメのことではなく、ファリサイ派とサドカイ派の人々の教えのことだと悟った。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行った時弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だと言うのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても、 自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる。エフェソの信徒への手紙が終わりまして、終わったというのは順番に説教するのが終わったということで、それを学び尽くしたなどとは到底言えませんが、この後はマタイによる福音書から御言葉の恵みに預かりたいと願っております。クリスマスの前の時にその最初の部分、イエス様の誕生に関わるところまではマタイによる福音書から恵みを受けました。今日読んでいる箇所はちょうどこのマタイによる福音書が28章まであるのですけれども、そのちょうど中間、このマタイによる福音書を2つに分けるとすれば、大きくそれを分ける部分を私たちは今読みました。どこで分けられるか、20節と21節の間で分けられます。マタイによる福音書の最終のイエス様の言葉は、弟子たちを使わす言葉で終わっております。十字架にかかり、そして復活し、そして弟子たちに託してですね、ご自身の語られた言葉、ご自身がなされたこと、これ以降はイエス様が自ら語りません。弟子たちを通して語り、また弟子たちを通してことがなされるように託して、天に昇っていかれるときにお語りになった言葉は、弟子たちにこう言ったとあります。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。すでに教えるべきことはしっかり教えたとこう言ってるわけですね。教えられてはいるんだけれども、そのことをですね、何回聞いても物分かりが悪くて、どこに聞いたかわからないようなありさまの姿もですね、私たちは福音書を見ていくと見るわけです。だとしてもです、教えるべきことは全てこう教えたと。そしてその後、今度は弟子たちがその命じられたことを全て人々にこう伝えていくわけです。それは言葉で伝えるだけではなくて、その身をもって伝えるわけです。実際福音というのは言葉で伝えきれるものではありません。神の国は言葉にではなく力にあるというようにですね、言葉巧みに伝えられて、なるほど、筋が通りました、はっきり分かりました、これで納得もしました。これが福音ではありません。私たちがすでにエフェソの信徒への手紙で見てきたように、福音の備えはどこに私たちが身につけていなければならないか。足に履けとあるんですね。福音の備えは足につけです。だからこの福音によって歩んでいる人たちを通して、この福音は伝えられていくわけです。あなた方に命じておいたことを全ての民に教えようと言われてですね、どうでしょうか皆さん。私たちの前にこの使徒たちが現れてですね、いろいろなことを教えてくれると。イエス様こういうことを教えてくれたよと、いやイエス様こういうことをしてだけど難しいんだよねいやこれはできないんだよね、こういうふうに弟子自身がそれをしっかりと受け止めてもいないで、ただこういうことが語られた、こういうことが起きたということだけ伝えられてですね、聞く耳持てません。そんなものについていけません。反対に福音を足に履くとは、 最後に、本当に聞く耳を持った人たちが、一体あなた方がそのようなありさまで、あるいはそのようなことを語り、そのように生きているのはなぜですか？こう問われたときに、私たちの望みは、私たちを生かすものはこれですよと語るに予測であります。語るに予測です。私たち自身の中にしっかりと身につかないものは語れません。反対に身についたものならですね、皆さんどうでしょうか。これはエフェソの信徒への手紙を学んだ時にも確認しましたが、私たちは一番語るのが楽なのはですね、自分のことですね。人のことを語れと言われるはいろいろ調べなきゃないけども、自分のことを語れと言われて、しかも自分のことの中でも自分が本当に印象深くですね、経験したり学んだりして、自分の今生きているこの中心にあるようなもの、こういうことを語れと言われれば、その体験であっても教えであっても、これを語るのには何の苦労もありません。自分の言葉で語れるわけです。こういうふうな救いであれということです。行ってです。あなた方は行って、だから行くわけです。行くっていうのはその身が行くということです。言葉というものはある意味で偽るものですから、言葉を整えようと思えばですね、いくらでも整えることができるわけです。でも書いた言葉、語った言葉と、その本人がそこ行ったら、その語った言葉とその本人を見比べてですね、語った通りかどうか、人々は私たちが考える以上にそれを見分けると思います。また見分けなければなりません。見分けなければならない。生き馬の、ね、目を抜くほどの世の中ですから、簡単に信じたりしてたってはですね、いけません。実際弟子たちはですね、神様に対しては幼子のようであっても、考え方については大人にならなきゃならなかったわけです。神様に対しては羊のようであってもですね、世にあってはよく全ての善悪を主にあって見分けるように歩んでいかなければならなかったわけです。だから信じやすければいいというものではないわけです。本当に主が与えてくださり、主が教えてくださったものを人々がしっかりと受け止める。しかも人からではなくて、自分が受けたようにその人も主からしっかりと教えていただく。信仰というのは別の言葉で言えば、神から説得されるということです。人からではなくて神様から徹底的に説得される、これが信仰です。だから本物なんです。人から説得されたんだったらですね、ああもうがっかりだと、もう嘘を教えたな、もうその人が何かつまずくようなありさまだったら、つまずくようなものを語ったりしたらですね、ああやっぱりなんか怪しいと思ってたけども、がっかりだと、もうつまずく材料はいくらでも人から得られますね。でも神様から説得されたならば、神様とのやり取りの中で神様につまずくか、あるいはつまずかないでいくかということには、神様との真剣な関係がかかってるわけです。神様につまずくのも結構ですけれども、イエス様と、そしてまたイエス様の周りに集まった人々のやり取りを見ればですね、神様につまずくということがどういうものであるかを私たちは見ることができます。またつまずいた人々に対する人の対応はですね、まあ俺をバカにしたかというふうに腹を立ててですね、やり返すようなやり方を人はしてしまうかもしれないけど、神様はそのようなことはしない。つまずいた者たちによって十字架につけられたのがイエス・キリストです。そして十字架につけられながらご自身につまずいた者たちのために祈られた方がイエス・キリストです。だから私たちはこの福音書を通してイエス様を知るときに、とことん この方を信頼しないで誰を信頼できるか、こういうお方との出会いを経験するわけですね。まあ、こういう神様の恵みの中でイエス様と出会う人々は幸いです。イエス様の語ったり、あるいは行動したり、技を行ったりですね、奇跡も数々行いました。そういうのを見た人は確かに幸いです。だけども見ないで信じる者は幸いであるとおっしゃった通りです。見た者たちがみんなイエス様を正しく信じたわけではありません。見た者たちが、あるいは聞いた者たちが、自らの中にある堅くなさのゆえに、今度はイエスにつまずき、何とかしてこの男を殺してやろうと相談し始めた姿も見るわけです。聖書の知識も結構です。信仰の経験も結構です。だけども、聖書の知識において、信仰の経験において、人を教える立場にあった者たちが、このイエスというお方を喜んで受け入れたかというと、最もこのイエス・キリストの言葉につまずいたのは彼らでした。違うものを養っていたからです。御言葉によって本当に神様の御前に養われなければならない、神様から説得されて、神様から受け取って、神様に信頼して、こういう仕方ではなくて、いつの間にか気がついてみたら先祖の言い伝えにそれらがすり替わっていたからです。私たちは改めて本当にこの福音書を通して、あの物分かりの悪い弟子たちにご自身を教え、そして彼らを通して私たちに御言葉において、また霊において、キリストの霊においてご自身を表すキリスト、これを本当に尋ね求めていきたいと思うんですね。その大きな境目が実は16章の20節と21節の間にあるんです。じゃあどういう境目なのかというとですね、ここまでのところで人々はイエス様が語られる言葉をたくさん聞いてきました。ご自身を人々の前に表したんですから聞いたわけです。またイエス様がなさることはたくさん見てきました。そしてまたイエス様のところに続々と足の踏み場もないほど集まる人々もいました。でも一方で先ほど申し上げたように、どうやってこの男を殺そうかという相談もすでに始まっておりました。それこそいつ相談したかというとですね、これもまた興味深いですが、マタイによる福音書の12章を見ますとですね、礼拝が終わった途端に相談した。主の日に、まあ当時は安息日ですが、その日に相談したわけです。主の御前に静まる日に心を騒がせて相談し始めたんです。まあ12章の14節を見ると、ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。礼拝はそういう意味では安全な場所ではないんですね。悪魔が吠えたける獅子のように歩き回っているとありますが、まあ、人間の弱さ、人間の罪、また悪魔。もちろん悪魔は神様のライバルのような存在でないことは、よくよく私たちは聖書から確認しなければなりません。特に黙示録をよく私たちは学ぶ必要がありますね。悪魔というのはどれほど大きく自らを見せようが、神様の前では小さなものであるか。だけども一方では吠えたける獅子ですから、私たちが神様を離れてその誘惑、また脅かしに対抗できないものであるか、これもまた覚えたいと思うんですね。まあそういう意味で、人間の罪、弱さ、また 私たちの理解を超えた霊的なさまざまな働き、これはまたその礼拝の日に、主を礼拝する日に鋭くイエスに人々を敵対させた、こういうこともあるわけです。だから本当に油断なく私たちは祈り、またキリストに近づけば近づくほど安全でありますけれども、本当の仕方で近づかなければならないということです。まあそのように散々いろんなものを見せて、そしてイエス様を慕って近づくものもあり、また敵対するものもあり、こういう姿が生じていたわけです。そういう中でイエス様が弟子たちにこのように聞いたとあります。13節、16章の13節を見ますとこうあります。イエスはフィリポカイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人もエリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエス様は弟子に聞いたわけです。いろいろあなた方は私の言葉を聞き、私の姿を見、私がすることを見てきたが、あなた方は何者だというのか。これはある意味で危険な質問だったんですね。この答えによってはですね、まあ無邪気にイエス様についていけるような状況でもなかったわけです。もしイエスをメシアだなどというものがあれば街道から追放しよう、こういうことももうすでに動き出しているわけです。イエスを殺そうとしている人たちがイエスに近づいていく人たちをですね、とどめようとしないわけもないわけです。街道から追放されるとは、それこそ人々の付き合い、物の売り買いまで難しくなるということです。社会生活が難しくなる。そうしたらシモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えたとあります。明瞭なアーメンの答えだったわけです。イエス様が示そうとした通りのものを確かに受け取ったわけです。イエス様が与えたタラントをその通りに受け取ったということです。イエス様が私についてきなさいと呼んでくださった呼びかけにその通りに応えたということです。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。これが信仰です。皆さん、よく自分のことを振り返ってください。皆さんが主の御名を読んで祈る信仰があるとするならば、イエス・キリストの名によって祈る信仰があるとするならば、その信仰は天の父が皆さんに、また私たちにご自身を表されたからです。神はどこにいるだなどと言ってはいけません。神が本当に私と共におられる証拠は、私がイエス・キリストの名によって祈っていることです。ここにおられます。クリスチャンは謙遜な人でなければならないと思いますね。まあ、主を信ずる道は謙遜の道ですね。だけども自分が神様からこのようにして信仰を与えられているということ、このことをも持ってるんだか持ってないんだかわからないような ありさまであるなら、それは謙遜とは言えません。他のものについてどういうふうに人々から言われても耐えること、これがまたキリストが私たちを導く道であるかもしれません。まあ、耐えられないことがしばしばですけれども、でも主に従っていったならばですね、まあ、人が何と言おうがそれに耐えるのが主に従う者の道であるかもしれません。だけども耐えられないのはキリストが私と共におられるということ、このことまで勝手なことを言われて我慢することはできません。クリスチャン、まあこのことがはっきりした後からどのようにあなた方が私と歩んでいくのかをイエス様は伝え始めます。これがはっきりしないとクリスチャン生活は始まらないんです。今までイエス様に従ってきていましたけれども、イエス様に従ってきたのはですね、もしもイエスでなくてもある意味では良かったわけです。病気を治してもらった、なんか尊い教えをしてくれる人々が集まってきてですね、ああこの人はヨハネかな、この人はもしかしたらあの預言者の一人かな、こういろいろ言ってるけれども、もし違う人がここに現れてですね、イエス様と同じように不思議なことを行ったり、あるいはイエス様と同じようにああなるほどと思われるようなことを語ったら、その人でも良かったわけです。また特に人々がですね強く引きつけられたのは、先ほどのイエス様の言葉にあったように4000人もんたちが本当にわずかばかりのパンや魚で腹いっぱい食べられたりですね、こういう奇跡を経験した時には、このお方についていけばもう生活は大丈夫だ、こういうふうに思われてですね、間違いない、こういったわけです。こういうふうについていったわけですから、そういうふうなものを提供してくれるんだったならば、ここでイエスでなくても他のものが、ほらこちらが提供してやるよと言えば、違う人でもいいような状態だったわけです。でも弟子たちは違ったわけです。弟子たちはいろいろなものも与えられもし、いろいろなものも教えられたけれども、そこにとどまらないでこのお方を見たわけです。このお方を、このお方だと、このお方以外に誰がいるんだと、とにかくこのお方だと、あなたを離れてどこに行きましょうかと、このお方を見たわけです。ここから改めてイエス様はご自身がどのように歩んでいくかをお伝えになり始めました。それが21節です。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。この時からです。天の父なる神様がその人にしっかりとこのことを教えてくださった後からです。そして奇妙にさえ思えることですけれども、20節ではですね、あなたはメシア、生ける神の子ですと語ったペトロに対して、ご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられたとあるわけですね。まあ自分勝手に人々を説得しないようにということです。神様がことをなしていく、その神様がなされるご計画の中でことが明らかになっていく。今褒められるような告白をしたからといってですね、慌てて行って人々を説得したりしないように、自分勝手な論理でですね、彼らがイエス様はメシアだと思った理由もあるわけです、この部分で。だけどもこれはまだ不十分なんです。イエス・キリストの十字架の死、復活、これを経ないうちはこの福音は本物ではないんです。中身が充実しないんです。この時点で勝手に自分たちが確かにイエス様をメシアだと信じたからといってですね、示された以上のものを、自分たちがこう思ったからこうだとかですね、こういうものを見たからこうだとかですね、中途半端な理由付けをして人々を説得しないようにです。そして弟子たちに求めたのは、 黙ってまずついてきなさいと、こういうことでした。ペトロはそれを聞いてですね、まあ、ここまでついてくるのも大変な覚悟でしたけれども、これから先そんなことがあってはなりません。イエス様を分け入れて、そのような仕方でイエス様を歩んではいけません。また私たちもそのような仕方であなたについていくわけにはいきません。こう言いました。それに対するイエス様のお答えはこうです。サタン引き下がれ、私の邪魔をする者。この邪魔をする者というのは、実は私をつまずかせる者ということです。私をつまずかせる者。私たちは知ってるわけです。イエス様がこのように言いながらも、十字架のその直前まで、できることならこの杯を過ぎ去らせてくださいと祈っていたお方であることを知ってるわけです。罪は犯されなかったが、弱さにおいては私たちと本当に同じお方だったことを知ってるわけです。だからご自身がそばに置くこのペトロ、この言葉はですね、私をつまずかせるというわけです。神のことを思わず人間のことを思っている。まあ、それこそこれから先はですね、イエス様が本当にご自身改めてはっきりと、一層はっきりとですね、ご自身が父なる神から託されたものを成し遂げるために進んでいかれるし、ますます神様との交わりの中に自分も預かっていくけれども、弟子たちもまた預かっていかなければならないというわけです。こういう大きな境目なんです。まあ、ここには長く信仰生活を続けられた方もおられれば、また洗礼を受けられて間もない方もおられれば、まだその信仰を公にしておられない方もおられると思います。でもですね、まあそれぞれの方がどこにいるにせよです。この道だということです。この道です。この道を行って救われる。この道を行って助けを受ける。この道を行って平安に預かる。この道だということです。最初、主を信じた者たちがクリスチャンとは呼ばれませんでした。何と呼ばれたかというと、この道の者たちと呼ばれたんです。この道の者たち。初めて死を信ずる者たちに対して人々がですね、この人たちは何者かということを言った言葉は、使徒言行録の9章に出てくるんですね。それこそ、後には福音を伝える使徒となったパウロがですね、それこそ、9章の2節ですね。9章の2節、まあ、使徒言行録には繰り返しこの道という言葉が出てきます。この道の者たち、あるいはこの道に従う者、この道、こういう仕方でこの信仰を語っている箇所が出てきます。9章の2節を見るとですね、さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。この道に従うの。だからこの道なんです。こういうふうに呼ばれた理由もあると思います。彼らのその生き方や神様を礼拝する仕方が変わっていたんです。人々とこの点です。特別な道を行っているように見えたわけです。だからこの道のものです。でもそれが変わっていた理由は一つです。キリストに従っていたからです。これだけです。 マタイによる福音書をこれから学んでいくことになりますが、そうすると明日のことは思い煩うなとかですね、またあの栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかったとかですね、本当にもう聞いて嬉しい言葉が出てきますが、これはご自身に従う者たちに語られた言葉なわけです。自分を捨て十字架を追ってついてこいなどと言われればですね、まあ、これは誰でもペトロじゃなくてもですね、とんでもないことですと、そんな道なんですかとこう言いたくなるわけですけれども、私に従う者たちは自分で自分のことを心配するなと、天の父があなた方のことを心配してくださる、自分で自分の名誉を守ろうとあれこれ頑張るなと、あの栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかったと、あなた方のその栄誉はあるいは名誉は神がちゃんと守ってくださる、こういう約束です。だから信仰生活というのはいいとこ取りではないんです。ああ聖書の中にこういう神様の本当に素晴らしい約束があるかと、ああこういう神様がいるかと、これなら信じてもいいな、こういう信仰ではないんです。聖書を通して私たちが出会うべきは唯一の誠の神でありキリストです。このお方に出会うこと、これが信仰です。目で見ることはできないが、触ることはできないが、確かにこの方がおられる、だからキリストの名によって祈ります。だからキリストの名によって神の皆を呼びます。だからこのお方の言葉の命令に従い約束の中にとどまります。主はこう言ったからにはこうする、主はこう約束したからにはこの約束を待つ。人々の目には見えませんが、主を信ずる者は見るわけです。最後、まあ、今日でこの箇所を語る学ぶのは最後ではありませんが、またマタイによる福音書を学びながら、これが大きな境目ですから、これは中心点にもなる部分であります。マタイによる福音書の16章の24節の御言葉を読んで終わりたいと思います。短くだけここに触れて終わります。それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。信仰の歩みの中でいろいろ迷ったり、また悩んだり試み本当にられることがたくさんあると思いますが、生活の中でもいろいろな課題を皆さんは背負うことになると思いますが、主に従ってあらゆる事柄に対処しながら主と共に歩んでいこうと思うならば、大切な点はここです。私についてきたいものはです、イエス様を知るということです。キリストを知るということです。ついていきたいと思うほどに知るということです。神についていったところで、キリストについていったところで、この問題が解決するか、こういうふうに私たちは思うことあると思いますね。神様が天地の主であって全てを支配しているけど、神様にこの問題解決できるかと、神様にこの悩みを超えさせてることができるかと、そして神様ではなくてこっちに相談したりこっちに頼ったり、まあ心がもう随分乱れるということがあると思いますが、これはどこに信仰があるかというありさまです。でも信仰にしっかりと立つためにはキリストです。キリストについていくことです。そしてキリストについていくというのは、ついていったらいいことがあるぞというついていき方ではなくて、本当にこのお方についていきたいと思うほどにこのお方を知るということです。あとは自分が抱えている問題も、自分が直面している難しさも、ついていったならば神様が配慮してくださるんですから、自分が抱えている問題や直面していることを第一のことにしないということです。これが自分を捨ての、まあ、一部分でもあります。キリストに本当についていきたいと思うほどにキリストを知る、このことがないかあるか、これが信仰によって歩む私たちの歩みを分けます。 ぞ、本当にこの方についていきたいと思うほどにですね、何があっても、どんな難しさがあっても、この方についていきたいと思うほどに、この方を知ることができるよう、天の父が示してくださらなければ私たちは知ることができません。私がですね、この後皆さんに分からせようとしてですね、説教を長くして40分のものを50分、50分のものを1時間喋り続けても、かえってうんざりするだけです。私も喋ってるうちにうんざりすると思います。そういうものではないということです。天の父が私たちに表してくださるように、自分のためにも、また人々のためにも祈ってまいりましょう。お祈りいたします。イエス・キリストよ、あなたを知ることのなんと幸いなことか。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだとあなたは宣言してくださいましたが、この幸いの中に正しく私たちがとどまり、またこの幸いの中を正しく歩んでいくことができるよう、どうぞ守り導いてください。どれほど私たちが弱く愚かで、その道をいつでも外れてしまうものであるか、私たちも自分で自覚しておりますが、それ以上にあなたが全てをご存知です。どうぞ主よ、導いてください。この願いとこの身をあなたの御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌326番をもって主を賛美いたしましょう。 りください。